兄弟のラジオでご縁
ご縁。
この番組は応援兄弟の、
はい、四日市国道1号線沿い有限会社石川畳店4代目店主石川淳二と、
四日市市山城町どんぐり通り沿い黒田モーター商会3代目黒田孝樹が、四日市小物川越朝日周辺で頑張ってる人、頑張ろうとしている人、頑張りたい人を応援しまくりの30分番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
はい、
記念すべき第41回目のゲストは、
はい、
恒例の自己紹介からお願いします。お願いします。
初夏の伊藤淳一です。
ようこそおいでくださいました。初夏、
初夏、書道の書に家と書いて書家、
はい、
書家っていうのは、書道家と違うから書家って名乗ってる人って世界に何人いるんですか。
書家ってでも結構多いと思いますよ。
結構おるんや。じゃあ普通の単語なんや、
まあ、認知はされてる言葉ではあるのかな。
そうですね、
は
い、なるほどなるほど。そっか、書家、伊藤淳一、名前を知ってる方は、結構いらっしゃるんじゃないですかね。
うん、
いろいろと伝説がある男がこのスタジオにこのスタジオにやってきてくださったわけですが、簡単にすごいところとかへとどの辺に字を書くんですよね。書家っていうからには、でどれぐらいのスケールの大きさの字っていうのはいろいろなんですか。例えば本に書くぐらいの小さな字もあれば、畳1枚分ぐらいのところに書く字もある、は
い、
どんな感じなん
ですか。今年の漢字みたいな。
そうですね。
あ、そうやな、
うん、
まあ、基本的には、
うん、筆ですよね。
筆です、はい。
習字ですよね。
習字です、
うんうんうん、
はい。大きい作品になると、
うんうん、
5メーターとか6メーターの作品を書いたりもする。
5メーター6メーター、
はい、長さがってこと。
まあ、5メーター四方とか。
5メーター四方、6メーター四方
と
か。それはでかい
ですね。
あ、ちょっと待って、そうすると筆が、筆がすごい筆のやつ、は
い、モップみたいな筆ですね。
あ、出た、あれね。
はい、
え、あれもやるんや。
あれもやってます。
へえ、やってみたい。
ね。
テクテクテクって歩きながら書くやつ。
そうそうそう。
ダッベッドラッて。
はいはいはい。え、それから、そのちっちゃいのは、
うん、小さいのは、
どれぐらいのスケールのものまで。
デザインもやるのでパッケージとかの、
ああそうか、
卓上でできる仕事もありますね。
なるほどね。石川畳店の字を書いてくださいって言って、それを自分の会社のロゴにするっていうやつ
や、ね、そういう感じ
だね。そうですね、そうですね、うんうん、あ、なるほど。
それなのでこうね、飾れるサイズというか手元に置けるサイズで書いたりもするので、
ほうほうほうほうほう、
スケールまちまちです
ね。なるほどね。ほうほう。で、とりあえず今、ラジオこれ聞いていただいてる方に、
はい、
一体、伊藤淳一という書家、が、どんなことを今までにやってきたかの結構大目玉的なのを教えてもらいたいんですけど、一番有名どころはあれっすよね。あれとあれか、うん、
どれとどれ、
あれとあれやな、
あれとあれとあれかな、
多分あれとあれ言ってくれるはずや
ね。まあ、
そうです。まあ、三重県なので、
はい
はい、まず一つは2016年の伊勢島サミット、う
ん、はいはい
はい、あのディナー会場の演出を手掛けさせていただきました。
ディナー会場の演出を手掛けるっていうことは、
はい、
何したんですか。
実際その夫人たち、夫人方が、
うん、
あの食事をされる会場 の、
あのプレジデント
たちの
ファーストレディーたち の、
うん、
はい、あの食事をされる会場の装飾と演出っていう形で作品を飾らせていただいたりとか、
うんうん、ほうほう。それは、演出ということで字を書いたものを並べる。そうですね、は
い、字を書いたものを会場に設置して、
ほうほうほう。
あの時テーマはやって、
ね、はですね、はい、ね、
うんうんうん、
知ってるやろ、
知ってる知ってる。どんな、すごいね。で、どういうものを書いて、どれぐらいのサイズのもんで、どういうふうに、ちょっとその、
はい、
それどういうものを作り上げたかちょっと教えてほしい。
あの時はサイズでいうと90センチ四方のパネルを3枚書いてるんですけど、
うんうんうんうん、90センチ四方パネル3枚、はいはい、
でそれが全部和っていう文字で、和む、
和む、平和の和、
平和の和ですね、
うんうんうんうん、
で、輪っかの和、
輪っかの
輪っかの輪、
あの車編のやつだよね、
はい、あ、そうですね、はいはいはい、でもう一つは、
うん、
循環の環、王って書く、王って書いて、
はいはいはい
はい、4
書いて、
そうですね、うん、その3つの和を、
うんうん、
伊勢島サミットでは書いてるんですけど、
それをどこに掲げてやった
か、それが僕の例えば Facebook とかを見ていただいている人には分かってもらえると思うんですけど、 あの竹明かりって言って、うん、竹に穴を開けてろうそくを灯すっていうのがあるんですけど、それとのコラボレーションで、
なるほど、あ、竹明かりを作られてる方と、はい、一緒にコラボで、
そうですね、会場を飾るということ
で、それオファー自体は、はい、そのお二人にお願いしますっていう流れやったんですか。そもそも
オファー自体はいろいろあったそうなんですけど、僕後から聞いてて、実は、うん、あの竹明かりが飾られることはもうすでに決まってたことで、それがもう進捗してたんですけど、うん、僕実際そのサミットが開催される3ヶ月前に突然オファーがあって、
うん、ほうほう、僕はどこから来たの、どこから来たの、そういうの聞きたい、どこから来るの。
安倍昭恵さんから直接。
マジか、
安倍昭恵さんから直接、
はい、メールをいただいて。
うっそう、え、そういうもの、
はい、
ってことは昭恵さんがこんなディナー会場にしたいなってイメージがあった中で、
あって、それが多分竹明かりだったんですよ、初め、
うんうんうんうん、日本やし、
うん、そうなんですよ、竹明かりを飾って演出する予定だったところを、うんうん、2月の末に僕が昭恵さんと出会うきっかけがあって、
うん、
で出会った1時間後にメールが入ってきて、
うんうん、
あの本を読んでくれたってことで、
う
ん
う
ん
う
ん、で本を読みましたと、
ほう、
でもう時間ないんですけど、
うん、それ待って待って、伊藤さんの本やね、はい、
そうですね、
それちょっと後でちょっとまた教えて、
はい、はい、ぜひまた、
はい
はい、その本を読んでいただいて、
うんうんうん、
で1時間後に、メールが入ってきて、
はい、
まあ、サミットをもしご一緒できればということで、
はい、
もちろん本人だと思ってなかったんですけど、
マジか、
あ、なるほど、
そうですよ、だっていきなり安倍派系ですって来ても
代筆に近いよね、
そうですよね、う
ん、なるほど、
か、安倍派系
さんのこうなんかマネージメントしてる人とかからかなみたいな感じ
かなとか、ね、はいはいはい、思うじゃないですか、もうね、あの翌日実は電話がありまして、
もう
ご本人から電話をいただいて、
マジで、
でそれでサミットが決まったんですけど、
うん、
その時点では僕はサミットに抜擢されたことを理解できてなくて、
うん、
でとりあえず翌日に呼ばれたので、うん、僕はあの賢島に行ったんですね、
どこで
賢島、
はい、
うんうん、賢島に行って、うん、実際その会場視察があって、
うんうん、
一緒に回ったんですけど、
昭恵さんと、
昭恵さんたち
と、マジで、
でその時も昭
恵さん優しい、
あ、もう本当に僕はいい人だなと思ってるんですけど
うん、うん、
実際その会場を回ってみて、
うん、
その時点でも僕は自分が何をするかを知らされてなかったんですね
本当そんなことありえんねや、
伊藤くん、あ、伊藤さんもそれ、これちょっと何するんですか俺、何するんですか俺みたいな、これ伊藤さんは、うん、今現在31歳で、
はい、
実は、うん、純一くんとか呼びたいとこなんやけど、
ええ、
残念ながらもう偉い先生になってしまったの
大先生やでな、
うん、もうなんか知らんけど世の中が、うん、あの伊藤先生伊藤先生っていう世間体的にもそういう人になってしまったから、
うん、
我々もう伊藤さんもしくは伊藤先生って呼ぶしか
俺は破るよ、
純一くんは破ってって言ってるけど、うん、俺頑張って伊藤さんって
破りましょう、
うん、まあええわ、本当純一くんどうなったってどうなったって
そうそうそう、で結局そのまま分からずに家帰ったんです僕、
分からんままに、
分からんままに
ハテナな感じで、
ハテナで本当に、
でも一応仕事をするっていうことは分かってた、
何か任されることは分かってて、
うん、はい、でももう字書くことしかないやんね、
そうですね、
書かない、
うんうん、はい、でまあ帰って、
うん、
でまた電話があって、今度、まあ、あのまあ秘書の方というか外務省の方だったんですけど、電話
は、マジか、
3月の15日、それが2月の29日だったんですけど、
まあまあ直前や、は
い、うん、で3月15日に総理公邸に来てくださいって言われて、で公邸に案内いただいて、で公邸に行ってその場で初めて何をするかが分かった、
なんてこうもったいぶった感じなんでしょう、
はい、でそれの3ヶ月後にサミットがあったっていう、
あ、そっから3ヶ月ね、
はい、なので本当に時間がない中で、
うん、
何が行われてるかも分からずに、
すっごいね、
はいはいはいはい、あの和っていう字のテーマはもう、はい、あの伊藤先生に任されてたの破れてないみたいな
伊藤純一先生
に任されてたんですか、
和、そうですね、あの作品の中身は任されてたんですけど、
はいはい、あ、そうなんや、
うん、で和を書いた理由っていうのは、
うん、
その竹明かりでコラボをした、
はいはい、
地下研っていう会社が熊本にあるんですけど、
は
い、
ほうほうほう、
そこの
熊本、
はい、コンセプトが3つの和っていう和を掲げてて、そこからいただいて、
なるほど、
こう世界に発信してきた思いというか、
うんうん、
それをいただいたっていうのが、
うん、まあ、ぴったりというぴったりやね、はい、そのサミットに関しては、
ね、はい、平和の和であって、うん、つながりの和であって、うん、日本文化の循環の輪っていう、う
ん、
日本から世界に見せていきたいものの象徴かなっていうところで、
うんうんうん、はあ、それでそれをこう何に書いてるの、それは、
それ和紙ですね、
和紙に書くんや、
はい、和紙に書いて
額に入ってるのその後
なんか難しいんですけどパネルになってて、うん、
パネルになってるよね、
なるほど、
うん、
キャンバスに似たような、
ね、キャンバスになってなってるんです最終的には
その和の3つの和の作品は、はい、今もあの会場やったホテルに
今はですね総理公邸に実は送られてて
マジで、
はい、サミット終わった後に、うん、公邸の方に表敬訪問をお伺いして、うん、そこであの3つの和を置いてきたんですけど、
なるほどなるほど、
今所有者は公邸です、
公邸になってんねや、
はあ、
いほらなんかもう世界は先生って呼ぶしかない、
ね、先生って言わなしゃあないよな、
そうなんやな、これな、破れへんだ、
純ちゃんとか呼ばれへん
な、純ちゃんって呼ぶと俺今日二人純ちゃん
やから、うん、あ、やばいな、俺純次やしな、
そうそうそう、
でも純一はやばいよ
な、面白い、
伊藤純一先生やばい、
いろいろね聞きたかったんですよ、そのどういう、はいはい、そのなんちゅうのさっきまさに聞いてきたこと流れを、うんうん、あこうやーやっていうのを、
ほうほうほうほうほうほう、
すごいな、
そうです、だからその、うん、もう一つあって、
うん、ちょうど2年前か、2
年前ですね、
そうやな、うん、もう2年経ってるんや、
経ってます、経ってます、
はいはいはい、
もう一つ、
うんうん、もう一つあって、うん、いろんなことが事前に公表されてるんですよね、例えば、うん、ここに行きます、あそこに行きますっていうファーストレディーのこの道筋っていうのが、
はい、
プレスに出されてるわけですよね、報道陣が取るんで、
なるほど、う
ん、
それは公的に知って、
はい、
伝えられる
情報なんですね、うん、
はいはいはい、
例えば海女さんの体験するって言ってニュースで報じられてるじゃないですか、
あのいわゆる日本のファーストレディが世界のファーストレディに楽しんでもらうための企画ってことだよね、
は
い、
そうですね、うん、それはもう公表されて、うんうん、メディアも入って、はい、報道されてるんですけど、うん、僕の報道は一切なかったんですよ、
うん、
え
あということは、会場作りを担ってる伊藤純一という人間 に対しての情報っていうのは、はい、もうずっとなかった、
一切プレスされてなくって、
作品も、
作品も実は
その竹明かりの方は
もうないんです、
ない
よね、なんでなんで
なんで、
うんうん、おそらくなんですけど、
はい、
まあ、ディナー会場の演出ということで、
秘密や、
まあ、シークレット、
なるほど、
おもてなしとしてのシークレット、
なるほど、
はい、
そういうことね、
だったんですね、
なるほどね、
でそれもあって僕は一切表に出ずに、
はいはい、
サミットまでひそひそとやりの、
うんうん、会場に何回も入ってるの、ああいうのは
会場入れてもらってないですよ、
あ、入れてもらってない、じゃあ
渡すの作品を、
あの設営には行ってるんですけど、
はいはい、
設営行ってるんですよ無事は、
でも設営が会場じゃないの、
会場です、会場、うん、なんですけど、うん、事前に寸法を測ったりとか、うん、会場を見たりとかってことはできないんですよ、
あ、なるほどなるほど、
なるほど、
視察でチラッと見るぐらい、
はい、
うんうんうん、
なんですね、そのやっぱセキュリティ上、
そりゃそうやわね、うん、誰かが何か仕掛けるかもしれんもんね、
そうやな、
なんで本当にもう当日勝負で、
うん、
だからさっき言った緊張の仕事、始まる前に言ってましたけど、
うんうん、
緊張の仕事ってそういう瞬間ですよね、
準備がそこまでできやん、だから準備がすごく整えば緊張って和らぐけど、
はい、そうですそうです、
しかもだって相手がでかいやん ね、
そうですね、ちょっと待って待って、
はい
はい、その90センチ ×90 センチのところに、
はい、
その和紙で書くやんね、
はいはい、
それをくるくるっと丸めてポイッと渡すの、どういうこと、どういうこと、全然わからん
な、え、どういうことですか、
あの僕が説明するね、
黒田隆樹くんが説明してくれるの、すげえ聞く聞く、うん、合ってたら OK だしね、
はい、
違ったらすぐ言って、
ね、
う
ん、木の枠とかを使った和紙の、うんうんうん、まあ言うたら絵のキャンバスみたいなものに、
はいはい、
に、うん、伊藤純一が絵を、うん、書を書いて、
はいはい、
それを当日ちょっとしかもう全然見てないような会場しか見てない中で自分でイメージを書いて作ったものを設営の時だけ1回だけ持ってて飾るみたいな、
なるほどなるほど、じゃあ
合ってるよね、
合ってます、
うん、
でやるやん、
もう一つあるのが、
うんうん、
会場視察行ってるんです、いくつか、はい、何会場も行ってるんですよ、
は
い、その想定されてる会場、
はい、
で実はサミット開催される3日ぐらい前に会場変更になって、
うん、
で変更になった会場が
理由は
分かんないですよ、
分からんねや、
でも分からへんさ、
その変更になった会場が視察しない会場だったんですよ、
残念なこと
だひどい、
あの緊張は半端じゃないですよね、
いや
それはでも緊張っていうよりは
まあそうですね、
怖いよね、
怖いです
ね、怖いっていうことやね、ミスるわけにいかん仕事をもらってて、
はい、
言うたらそれで自分の名前が上がるも下がるもこの時一瞬みたいな、はいね、だって芸術家なんてさ本当に一発こう、うん、こう人に知ってもらうことができたら、
ええ、
その後の自分の生き方ってだいぶ変わると思うやん、
うんうん、そうですね、どっかやっぱターニングポイントあると思うね、
絶対そう、うん、絶対そう、勝負の時やもんね、うん、もちろん、
まあ勝手なもんやね、
まあそうですよ ね、
ねえ、だってさその言うたらね、はい、アーティストさんっていうのはその空間特に 空間じゃないですか、うんうん、そこでこうどう空間をまず見て、
そうですね、
合わせてその場の空気感とかをさ、はい、こう体内に入れて、どうしよう、ああしようって書いて揉んでったものを実際に現場で、ああやこうやってするのも、
そうですね、
それを3日前に変えられて、
はい、で当日も設営時間がもうない中で、
うんうんうん、ひどい、
すごい
ギリギリの時間で、それどういう気持ち、こういろいろ変更点があったりとか、はい、うん、あの自分のしたいところをしたい、レベルに持っていって実際に字を書いたっていうわけじゃないっていうのって、どういう気持ち、そこでやっぱり与えられた条件の中で精一杯やるっていうのは当たり前やんね。
そうですね。
でも、
う
ん、あの、うん、そこから本当はもっとこうしてほしい、こうしてほしいっていうのは結構ふつふつと湧き上がってくるのか、うん、それともかなり大きな相手がかかってきてるというか、その仕事の大きさが大きいから、
はい、
もうそういう感情もなく、こう最後まで生き切ったかっていうと、どういう気持ちなのか。だってそんな俺たちの人生の中ではそんなとんでもないような爆弾みたいな仕事が来ることはないよね。
俺やったらまずカチンと来るかな。はあって。
でもまだ先生じゃなかったやんきっと。
いやもう
まだ2年前は、うん、この伊藤純一という男は、うん、伊藤純一先生ではなくて、
なるほど、
まだ純ちゃん純ちゃんって呼ばれてるぐらいの感じやけど、
ね、
大抜擢を食らってる感じやね。
も
うで
もちょっとごめん分からんけど、はい、想像するんだったらもう腹くくるしかないよね。
そうですね、
うん、もうやるしか、もうそんな来てもやるしかないって、うんうん、はい、自分の持ってる力をそこで、
うん、もう本当に与えられた環境で、
うんうんうん、
できることやるしかないので、
もうそこにこう全てを注いだ、
そうですね、もう逆にそれしか考えられない状況、
ね、時間もないしな、
うんうんうんうん、でそのまた会場がポンと変わるとかの時とかも、は
い、もうしゃあないですよね。
そうだよな、しゃあないな。
いやいや、ちょっと待ってくださいって言ってもね、それはもうちょっと、
そういう連絡とかは誰から来るの？はい、そのクールに来るわけやね。
連絡は外務省さんからですね。
うん、冷たい声、冷たい声、冷たいメールで来る。
いやちょっと、やぶちゃんで言いにくいんですけど、じゃなさそう
ね。じゃないですね。
なるほどね。はい、
変更になりました。さらっと。
うん、はい、みたいな。
そうですね。
なるほど。
まあそのね、サミットのお仕事っていうのは、まあ、大きい仕事やね。
そうですね、大きかったですね、
うんうんうんうん、
いや大きすぎるやろそれ、
ね、でもそれをさ、ね、なんていうの、あのなんて言ったら、与えられる、与えられた、掴み取った、ちょっと 何が適切なのか分からんけど、それも ほらさっきのお話だと、つながりから
ポ
ポンと始まったわけやんか、
はい、
で本当どこに何が落ちとるか分からんもんね。いや本当
そうですよね。
でもそもそもちょっと遡ってみると、そこまでになぜ伊藤純一氏の字をこう使おうって思ってもらったんやろ。そこは
なんで
これ読んだでちゃうの。
路上から世界へ、
そう、この本を。
なるほど。
読んでいただいてですね、明恵さんに。
ほうほうほうほう。
でそこから抜擢していただいているので。
でもこれ、この本を読むまでにいきなり読んだの、は
い、いきなり出会って、
いきなりポーンって、はい、読んでた。
そうですね。なんで全然これも全然僕作品出てない、出てこないですよ、
うんうんうんうん、
本の中に作品で、
うんうんうん、そうなん
や。作品が書かれてる本ではないので。まあ多分でも言われてたのは、
うん、
面白い、多分人間としてね、
なるほど、
面白いやつやっていう抜擢のされ方なんかなと、うんうん、
なるほど、
作品を買われたというよりは、
うん、
ある意味こう自分が今までやってきたことすべてトータルして生き方を買ってもらったというか、
なるほど、
うんうんうん、
人やね。
そうですね、
人で見られた感じや。そもそもこの路上から世界へという本自体が、
はい、
は、書くきっかけのなったこととかっていうのは、
きっかけはこれ僕2015年の12月に出してるんですけど、
2015年の12月、
はい、
3年前。
そうですね。でももともと2013年とかぐらいから出版の話はあって、
うん、
出版社から、
うん、
で原稿書いてたんですけど、
うんうん、
出版社は売れるものを作りたいんですよね。
なるほど。
そうやね。
そうすると僕が書いた原稿に対して修正が入るんですよ、
うんうんうんうん、
こうした方がああした方がいいっていう、
うんうんうんうん、
っていうやり取りしてる中で、
うん、
なぜ自分が伝えたいことの言葉のニュアンスを変えられたりとかするのかなって疑問があって、
うん、
でもそことの契約をやめて、
ああ、
原稿引き上げたんですよ、
うん、
自分のところに、
うんうん、
そこから2年経って、
う
ん、こう、まあ、海外の活動もいろいろあったんですけど、うん、その中でやっぱり伝えたいなっていう思いがあって、
うん、
もう自費出版で、うん、自分の条件を飲んでくれる会社と一緒に仕事しようと思って、だからこの本はデザインから、うん、あの原稿まで全部、うん、僕が全部手掛けてて、
あ、これ自費出版なんや、
はい、
あ、
全部自分で手掛けてるんで、
その手前にいろいろ言うてきたところは、はい、いわゆる商業出版で向こうが全部持つよ、
企画出版ですね、
へえ、
なんです、だからここ全部デザインは僕がやってて、
うん、
型破りな書家8年間の奇跡路上から
、ああ、いや、あれやね、
黒さん、これ表紙デザイン気づきました？
気づいてない、
どうなってるか、
え、字の集合体？
あ、そうです、そうです、そうです、
え、何が書いてあるんだろう、
本の中に出てきた言葉あるじゃないですか、
うん、あ、うんうん、
を全部筆で書いて、うん、それを集合させて表紙にしてるんですよ、
あ、そう
だ、だから伝えたかったメッセージが詰まって
る、全部ここに書かれてるわけ
や、すげえ、はい、あ、そう、はあ、本当や、これ、あららら、これ気づかなんだ、
はい、だから本の中で伝えたかったメッセージが全部筆で書かれて、それがレイアウトで重なって表紙のデザインになってるっていう、
なるほどね、あの、このここからそれを全部読み取ることはできへんけど、はい、あの純一君が込めた思いはここに全部詰まってるってことだよね、
そうですね、
なるほど、素敵、かっこええ、
ほらかっこええわな、
モテるわ、
いやいやいやいや、
今彼女は、うん、
彼女いないですね、
おらへん、はい、
うん、募集中でもない、
募集中ですね、
あ、募集中なんや、
いらんこと言わんときます
、ほら初夏も彼女欲しいよね、
そう、いや、
うん、
もう一個ぐらいビッグ、うん、仕事だけちょっと、あ、せっかくもう今週もうあと残り数分となってきてますので、うん、はい、もう一作品ぐらい、
そうですね、なんか
紹介していただくとしたら、
大
物お願いします、
はい、うん、はい、あの去年2017年なんですけど、うん、
まだちょっと前やな、
ちょっと前、ほんと半年ぐらい前かな、うんうんうんうん、なんですけど、うん、あの鈴鹿サーキットで開催されてる、うん、F1 ジャパングランプリのタイトルロゴを、
はい、タイトルロゴやで、
はい、
もうどこもかしこもワン&オンリー、
そうですね、
どこもかしこもワン&オンリーやで、あの字を
今目の前にこのスタジオに来てる人が、うんうん、今ペラペラ喋ってる人が若者が
F1 やで、
すごいよな、
だって子供の頃とか F1 っつったらもう最高峰のなんかレースの最高峰じゃないですか、
そうですね、
まあ、今もそうやろな、そうです、ものすごいお金の動いてるな、
うん、そう、もう羨望の眼差しでしか見ない、しかも僕らもそのね、なんかこう看板とか見てきたわけなんですけど、それを書くっちゅう、
いやいや、
英語やも
んね、すごいよね、なんか本当に日本を代表してるというか、日本から思いっきり世界に発信したい時に使われてる男になってますね、
なってるなってる、うん、こう2つともそうやで、
そういうことやもんな、
うん、
ありがたいですね、
すげー、いや、全然もう完全にすごいよね、
もうすげーしか出てこない、
すごいとしか言いようがないとはこのことだって感じだな、
本当にそうさ、
すごいね、
もう羨ましてしょうないもん、
それはちょっと待って、それもまたちょっとあのこうビジネス的な感覚で聞きたいんやけど、はいはい、やっぱそれはもう鈴鹿サーキットからオファーが来るの、はい、
それそうですね、サーキットからですね、
サーキット、あ、はい、サーキットがどういう、おもてなしをするのかとか、
もうあれちゃう、
どういう関係、うん、で今年のグランプリを開催するのかっていう話から伊藤純一氏の字を使おうってなったわけ、
そうやろ、ね、で多分そのコンセプトいろいろな形で看板どんな感じにするとこで、誰かが多分書道でいきましょうみたいな、
うん、まあ、そういうことやな、
誰々くんちょっと
すごい宣伝
広告、ね、調べてくれた前みたいな、
コピーやもんね、
うん
うん、
はい、
うん、
大々的にサーキットのホームページも紹介していただいたりとか、あ、あのプレスも結構載せてもらったので、
うんうんうん、
まあ、それきっかけで結構海外からの僕に対しての、
そりゃそうや
わ、メッセージが増えましたね、特にヨーロッパからは、
あ、そう、はい、
日本だけで放映されるわけじゃないもんね、
そうですね、世界中の広告ですね、
うん、
すごい、え、あの、そういう意味ではポンポンポンポン海外からもこういう字を、どういう仕事が来るの、どういうことができるの、
いろいろやりますけど、
うん、例えば今その海外から仕事が来るっていうと、はい、ここ 2,3 ヶ月でおおおっていうのが、
はい、
なんか 2,3 個紹介していただきたい、例えばどういうもの、どういう人からどういう感じで、なんなら金額も教えてほしいんやけど、これこあの、
あ、知りたい、それ
15万円でこれ書いてくれへんかとか、そういうこと全然わからん、
わからん、
まあ、スペイン、例えばスペインの飲食店があって、
うんうんうん、
看板デザインをしてほしい依頼があったりとか、
お
あと、
なるほどね、
そうですね、あの F1 の後は、うんうん、まあ、マシン扱っているところなんですけど、うんうん、まあ、デカールのステッカーのデザインをできないか
って。デカールって何？デカールって
デカールって言ったら何？シート作ってる、
シート作ってるとかですね、
とか、
うんうん、
だからまあ
それのデザイン
多分ね、文字を入れどっかに使いたいって話、
なるほどなるほど
だと思うんですけど、
なるほどね、はあ、デザイナーさんなんや、もうここまで来たら
見られてる部分もありますよね。
なるほどね、デザイナーとして見られてるところ
なんや。ただまあそれを作品として出したものを、その要は例えばそれがね、
はい、
デカールさんのデザインにするんやったら、多分向こうでまたデザイナーさんが、
そうですね、
素材として
素材提供して、うんうんうんうん、おそらくあっちの企画とかデザイナーさんたちがそれを使用したものを作るってイメージになってくると思うんですけ ど、
それってあのいくらぐらい、ものによるの、
ものによりますね。
でもそれは金額は決めていいの、あっちが決めるの、先生としては。
あっちが出してくる時もあるし、
はいはい、こっちがこれいくら
で、まあ、聞かれた時にじゃあいくらぐらいでどうですかって話もあるし、
うんうんうん、
まあ、あとはこう予算ないからタダでやってっていう仕事、
はいはい、
めっちゃ多いですよ。
先生、予算ないからタダでやって、
めっちゃ多いですよ。ちょっとラジオでは言えないですけど、うんうん、どこの仕事がそれやったかとかは、
まあ、それはちょっとそれを言うと、まあ、そんな、
めちゃくちゃ多いですよ。僕年間の多分7割ぐらいはタダでやってます。
いや、タダでやらかんよ、
やったあかん。
タダでというか、まあ、うん、まあ、奉仕としてさせてもらってるんですけど、
あかん
あかんあかん、うん、あ、ほらね、もちろんなんか、
なるほどね、
本当に純一君の作品に惚れ込んだけど、例えば子供たちがさ、はい、こういうの多分幼稚園のあれしたいんだけど、はい、お金なくてって言ったら、それ言うのはいい、
まあ、そんなは全然ね、いい、協力しますからね。
いや違う、そんなんも、もう欲しいならクラウドファンディングとかでお金集めてやれ、
子供たちにか。
そうそう、え、ね、でちなみに、うん、そのざっくりで言うと、ちゃんと商売として書くとしたら、
はい、
例えばこれぐらいの大きさやったらいくら欲しいとかっていうので言うと、感覚としてはどういうもんなの。いいねやもんね、あれって。
そうですね、
うん、でもエネルギーの掘り方、使い方によってもやっぱり金額も変わってくると思うし、
はいはいはい、まあ、素材も違ってくるし、でもデザインに関しては作業は同じなので、
うんうんうん、
大体まあ一つのデザインをいくらか決めてますけど、
うん、いくらぐらい、
大体5万ぐらいで、
うん、5万でわっと、例えば有限会社石川畳店って書いてよ、はい、これロゴに使いたいからって言ったら5万ぐらいで、
そうですね、
でも今の頼み方じゃあかん、
あかんよな、そんな頼み方俺せえへんもん俺おい失礼だぞなるほどね、
そんな感じ、うん、おホストあれや、もうね、純一君ほら三重県で仕事したいって言ってたやん。
で、ね、はい、
で今日、ね、聞いてる方が、
いやいやいやいや、そんな仕事も喜んでしてもらえるレベルなの、伊藤純一先生。
何でもやります。
はあ、すごい。
何でもというあれですけど、三重県のことであればね、
うんうんうんうん、
家にずっと住むって決めてるんで。
なるほど。
はい、
そうなんで、ちょっと、ね、ラジオ聞いてる方でね、そのロゴとかそういう素材提供していただきたい方は、
ね、うん、
ワンアンドオンリーを書いた、
うん、
であのサミットで3つの輪を
書いた。どこに連絡させてもらったらいいの、
うん、ですね、ちょうどホームページをリニューアルしたので、伊藤純一で検索していただくとホームページが出るんですけど、
伊藤純一でパコンで出るよな、はい、この男の場合は。
伊藤の伊は、伊賀の伊、
そうですね、
で藤は富士
です、
はい、で純は、潤うという字に漢数字の一、
はい、
伊藤純一で、
ぜひ検索してください、
見ていただければと思います、はい、
わーすごいな、
あっという間の30分でした、
はい、
もう終わりの時間が来てしまいます。
そうですね、
でも皆さんに朗報、また次回も伊藤先生に来ていただくことになっております、
はい、伊藤純一先生によ
ろしくお願いします。
さて、今週もお送りしましたのは車屋と
畳屋と
初夏でした。
ありがとうございました。また来週。
石川くんとこの看板そうなりそうやな。
怖ー、すごいねー。